皆さんおはようございます。途上の歩みディボーションタイムの時間です。今日のテーマはガバタ・ゴルゴタ。聖書箇所はヨハネの福音書19章13節から16節。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、敷石、ヘブル語ではガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時は6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。宰相たちは答えた。カイザルの他には私たちには王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。あなたはカイザルの味方ではないとの言葉を聞いた時、ピラトは罪のないイエス様を強引に十字架につけようとする宰相たちの意に反することはできないと結論づきました。どうしてですか？この前のところでお話ししましたように、神のこと、自分自身のことを宣言し、ローマの皇帝であるカイザル自身が自分のことを神のことを呼んでいたこの時代において、それはまさに反逆罪。このイエス様を釈放したならば、自分自身が皇帝の味方ではなく、皇帝に反逆する者を支援するカイザルの敵とみなされてしまう。祭司長たちがそのようなことをローマの皇帝の耳に入れたならば、自分自身のこの地における立場は失われてしまう。そのことがピラトにとっては大きな大きな不安になったんですね。心配になったんですね。だからもうこれ以上無実だと思うけど、イエスをかばうことはできない。イエスと一緒になって自分自身が総督の場から引きずり下ろされるようなことになったらば大変だ。イエスを十字架につける以外にはもう道はない。このように彼は結論付けたわけですね。まあ、そのようにしてピラトは自分の場を守るために無実のイエス様を十字架にかける結論を出したわけであります。敵よ、ピラトはどこまでもこの世に属する人でしかありませんでした。そうですね、彼にとってこの地上において自分を守る者は自分しかないのであります。そしてこの地上の自分の立場を追われたならば、もう生きる望みはなくなってしまうのです。今まで一生懸命やってきて、この総督という地位を得たわけですから、この地位をしっかりと保たなければならない。保ちたい。こういう思いが彼のうちに強く働くのも当然であります。彼は地に属する人であります。彼の目はこの地上のことだけであります。だから、この地上において自分の身の安全のために、イエス様を十字架につける決断に至ったわけですね。あなたは天国の民です。そうです。クリスチャンは私の国籍は天にありとこう告白するものですね。あなたは今直面している問題に関してどのように決断しますか。天に国籍を持つものですから、この地上における様々な囚われから解放されたものとして義であり愛でありたも神様のお心をこの地上において行うことが私たちに課せられた使命なんですね。御心が天で行われるように、地でも行われますようにと、主の祈りで私たちは祈ります。この天において御心がなされているように、この地上においても神様の愛と義の御心が具体的になること、これが私たちが追い求めていくべき、実生活における目標ですね。だから妥協はないのであります。だから私たちは何が善であり、何が悪であり、何が神様に喜ばれることであり、何が神様の忌み嫌われるものであるかということをはっきりと御言葉から教えられて、その御言葉に従順に従っていく。このような歩みを祈りつつ、御霊様に強められて行っていくんですね。あなたの直面している問題も、この視点で考えるべきなんです。クリスチャンとして、この地上の民ではない、天に国籍を持つ 神の子であるというこの土台に立って、自分自身のためにではなく、正義のために、公義のために、愛のために、真実のために、私たちはひるむことなく言うべきことを語っていくという、この誠実さ求められているんですね。そしてあなたはそれができるはずであります。あなたのうちに住みたもうイエス様が、復活の主が、あなたを内から強め、肉ではできなかった真実な生き方を具体的にあなたに可能とさせてくださるんですね。だから主により頼むのであります。主に祈るのであります。そして祈りつつ一歩を踏み出していくんです。2番目の質問は、イエス様はガバタで裁かれ、ゴルゴタで十字架につけられました。なぜこの2つに関してヘブル語が記されているのでしょうか。私たちはゴルゴダの方はよく知ってますね。ドクロと呼ばれる地、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴダ、ゴルゴダがドクロと呼ばれる地であるということを私たちはよく知っています。ところがこの敷石、ヘブル語でガバダというところは案外私たちは覚えていないですね。だから今回ガバタ、ゴルゴダ、この2つ続けて覚えたいと思います。敷石の上でイエス様は裁かれ、そしてあの十字架の上につけられた。冷たい石の上に罪人として裁かれ、ドクロの地と言われるゴルゴダにおいて十字架につけられた。まさに私たちのために最も痛みの道を通ってくださった主であります。ガバタ、ゴルゴダ、しっかりと心に刻みたいと思います。またピラトはなぜユダヤ人たちの前でわざわざイエス様をあなた方の王と呼んだのでしょうか。ここでは二度も出ていますね。あなた方の王ですと14節に書かれておりますし、15節にもあなた方の王を私が十字架につけるのですか。これはピラトがどこまでもイエス様をユダヤ人の王として、ローマ皇帝に反逆した存在として裁くというこのところに立っているからですね。そしてユダヤ人の王と称するようなものは必ずこのような結末に至る。ユダヤ人はローマの帝国のもとにあって奴隷の立場にいるべきである。王などというならば必ずこの結果がもたらされるのだ。あなた方は奴隷のままその地位に甘んじなさい、こういったことを暗にユダヤ人たちに知らしめるためでもあったでありましょう。それではユダヤ人たちの反応はどうだったでしょうか。彼らは激しく叫んだ。のぞけのぞけ、十字架につけろ。そしてカイザルの他には私たちには王はありません。一人子の神であるイエス様を十字架につけたこの最初ユダヤ人たち、今や父なる神様に背を向けて、私たちの王はカイザルであるというこの全く信じられないような告白を公にするものとなっているんですね。まさにこの宰相たちも地に属する存在として自分を認識している姿がここにあるわけであります。ユダヤ人たちの反応はますます感情的になって、覗け覗け十字架につけろとこのように書かれていますね。ある意味ではピラトはユダヤ人たちをいよいよ感情的にさせ、ピラトはむしろ感情的になっていくユダヤ人の姿を楽しんでいるようにも見えますね。ユダヤ人たちが腹を立て、一層躍起になってイエス様に対して覗け覗け十字架につけろとこのように叫んでいるユダヤ人たちの愚かさを、ある意味でピラトは目の当たりに見て軽蔑しているような、そんな姿もそこに浮かんできます。ピラトはユダヤ人たちの愚かさを明らかにするために、あなた方の王という言葉を用いているようですね。彼はその意図がなかったかもしれないけども、神様はそのようにピラトを用いているように思われます。敵よ、主が裁かれた裁判は結局どんな裁判でしたか。客観的な事実をもって裁かれたものではなくして、感情、また自己保身、醜い人間の罪の姿が罪なきお方を罪人と断罪した、 その事実が描かれているんですね。これと対照的に神様の裁きはどんなものですか。ルカの18章の8節。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。速やかに正しい裁きをしてくださいます。神様の裁きは正しいのであります。それは客観的な証拠に基づいて、正しい基準を持ってなされていく裁判であります。決してピラトの行ったような人間の罪の結果としての裁判とは大違いであります。ヘブル書の9章の27節にはこう書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。神様の裁きは死後必ずなされるということですね。正しい神様の基準に基づいて私たちの生涯の一つ一つの事柄が明らかにされ、その罪に対する処罰がそこにおいてなされていくということであります。義なる神様の裁きは徹底しているのであります。あなたにとって神様の裁きは恐れでしょうか。ヨハネ第一の手紙の2章の1節を見てください。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。もちろん私たちは神様の基準によって正しく裁かれていくならば、もちろん永遠の死に至るべき裁きを受けなければならない、有罪判決を受けなければならない存在であることを私たちは知っています。クリスチャンとして今生かされていますけれども、でも罪なき存在となったわけではなくして、私たちは今もなお自分の弱さを感じ、自己中心を覚えさせられ、また心の中で様々な殺人を行ってしまうような、あるいは姦淫を行ってしまうような愚かなものであるということも私たちは認めます。だから本来であるならば永遠の地獄であります。しかし、義なる神様で会うとともに、愛なる神様である三位一体の神様は、私たちに一人子イエス様を与えてくださり、このイエス様は、あの十字架にかかり、私たちの罪の支払う代価としての死を、私の代わりに払ってくださった。そして、私たちが裁かれるときに、弁護してくださるお方として、そのすべての罪に対して、すでに死をもって、その罪はあがなわれました。この者は無罪です。このようにイエス様が弁護してくださるという、このことが私たちにとって大いなる慰めであります。それゆえにこそ私たちは神の裁きを恐れる必要はない。神様の愛の中にあるということのゆえに、私たちは安らいで、この愛に応えて主のお心に従う、清く正しい生き方、善意に満ち、寛容と愛に満ちた、この具体的な歩みを行っていきたいと思いますね。第3番目の質問。ピラトが再び主をあなた方の王と言ったとき、祭司長たち自身の口から彼らがどんな存在であることが明らかにされましたか。ピラトがあなた方の王を私が十字架につけるのですかと言ったときに、祭司長たちはこう言いました。カイザルの他には私たちに王はありません。まさに神に仕える祭司長とは思えない言葉であります。しかしこの言葉が彼らの本質を表しているんですね。彼らは神様に仕えると言っていながら、その実この地に属するものであって、彼らの目はただこの地上における富であり、この地上における地位であり、この地上における自分たちが得た既得権であります。だから私の王はカイザルだ。王の王である真の神様を礼拝するものではなくして、なんとローマの皇帝に従順を誓うような、この地に属する存在であることを彼らは自らの口で告白しているんですね。マタイの20章の19節。さあこれから私はエルサレムに向かっていきます。人の子は最小立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。死刑に定めたのは、実にこのカエザルこそ私たちの王です。 カイザルの他に私たちには王はないとこう主張する祭司長たちこそイエス様を十字架に定めた張本人と言えるんですね。敵よ、あなたは以前はどんな存在でしたか。エペソ人の手紙2章の1節から3節に書かれているように、私たちもまた自分の罪過と罪の中に死んでいたものであって、また不従順の心の中に働いている霊に従って自己中心的に生きていたものであります。この地上に属する者として、この地上のことしか考えない、自分のことしか考えない、そして自分の都合のためにいかようにでも善を悪と言い、悪を善というような勝手気ままな存在でありました。でも今はどんな存在ですか。ペテロ第一の手紙2章の9節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。今や私たちは天に属する存在であります。神様の命に生かされているものであります。もはやこの地上に属するものではなく、この地上の権威に隷属する必要はないのであります。私たちはイエス様が私たちに対して命じた言葉に忠実に従わんとする存在に変えられたんですね。イエス様は言います。ルカの9章の23節。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。ピラトも最初立法学者たちも皆この地上の自分の立場に束縛されていました。自分自身を握りしめて自分の命を救おうとすることによって永遠の命を失いました。私たちは自分を捨て日々イエス様と共に同じ首輝きを追い、同じ十字架を追って、イエス様の歩むところどこにまで不退転の心を持って後ろを振り向くことなく前進し続けていく、目標を目指して前へ前へと進んでいく、これが私たちの生き方であります。私たちはもはや後ろを振り返ることができません。戻ることはできません。天の御国に目指してこの旅路をイエス様と共に日々前進していくのですね。恐れる必要はない。主が私たちと共にいてくださるからですね。いろんな問題が起こります。でも、主が私たちの主でありますから、すべてのことを働かせて、益としてくださいます。はいと、ただ従うのです。起こされる出来事の中に、神様の愛を見出し、希望を持って、信仰を持って、イエス様が導く道を、一歩一歩、忠実に、へりくだって祈りつつ、歩んでいくんですね。必ず祝福を経験します。恵みを味わいます。幸せを感じます。そして主を心から褒めたたえる心に満たされていくのです。地上にいながら天の舞い味を味わうことのできる幸いを経験するんですね。あなたは神の子、あなたは神に所有された存在、天の民であります。そのことを心から感謝して、今日も自分自身を捨てて、主の恵みの十字架を共に追って、主の御足の後をたどっていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。